練馬区議会発行、練馬区議会だより、平成30年11月第210号、声の区議会だより第159号をお届けいたします。声の区議会だよりをお聞きの皆様、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。この声の区議会だよりは、カセットテープ版とデイジー版があります。それでは今回の内容をご案内してまいりましょう。カセットテープ版は90分テープ1巻の構成です。テープの表側です。1番、平成30年第3回定例会の概要。2番、一般質問の用紙。この途中まで。裏側に参りまして、表側より引き続き、2番、一般質問の用紙。3番、議決した議案。4番、結果の出た陳情。5番、平成29年度決算に対する各会派の意見表明、討論。6番、要請書。7番、定例会の開催予定。8番、平成30年7月豪雨災害への義援金について。9番、後書き。以上の順にお伝えいたします。ここで、カセットテープ版をお聞きの皆様へのお知らせとお願いです。カセットテープ版には、主要な項目の頭に、トーンインデックスが入っています。トーンインデックスによる頭出し機能を搭載した再生機をお持ちの方は、どうぞご利用ください。カセットテープ版は並走方式となっています。お聞きになりましたら、郵送ケースの宛名カードを裏返し、お近くの郵便ポストに投函していただきますようお願いいたします。デイジー版をお聞きの皆様はご返送の必要はありません。お手元に置いてご活用ください。なお、区議会ホームページアドレスは、https://www.city.nerima.tokyo.jp/gikai/ です。この区議会だよりの内容に関するお問い合わせは、電話番号、代表で3993-1111 番までどうぞ。それではおしまいまで、どうぞごゆっくりとお聞きください。はじめは、平成30年第3回定例会の概要です。平成29年度各会計歳入歳出決算を認定。練馬区立練馬総合運動場公園条例などを可決。平成30年第3回定例会は、9月7日から10月17日までの41日間の会期で開催しました。定例会の初日に区長から、緊急災害対策、児童相談行政、練馬光が丘病院、高野台新病院、大江戸線の延伸、公共施設と駅を結ぶルートのバリアフリー化、貸借制度の法制化による都市農地の有効活用、世界都市農業サミット、新しいビジョンの策定などについての所信表明があり、これを受けて12人の議員が一般質問を行いました。議案として区長から、平成29年度練馬区一般会計歳入歳出決算、練馬区立練馬総合運動場公園条例、平成30年度練馬区一般会計補正予算など30議案が提出されました。議員からは、練馬区学校給食費助成条例の1議案が提出されました。また委員会から、固定資産税及び都市計画税の軽減措置等の継続を求める意見書の1議案が提出されました。審議の結果、区長提出30議案と委員会提出1議案を原案通り可決、議員提出1議案を否決しました。皆様から提出された陳情は5件を採択しました。定例会の概要でした。一般質問の用紙をお伝えします。一般質問は9月10日、11日、12日の3日間、12人の議員が行いました。ここでは質問と回答の用紙をお伝えしています。また、質問の様子は区議会ホームページでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。それではお伝えしてまいりましょう。なお、質問者は女性の声で、回答者は男性の声でお伝えします。あらかじめご了承ください。はじめは、安全で安心して暮らし続けられる街づくり。
練馬区議会自由民主党小林光嗣の質問です。区長の基本姿勢、補正予算について、新たな基本構想の策定に着手すべき、所見は。
今後も基本構想のあり方について検討します。
補正予算への区長の所見は。
緊急災害対策を第一の柱として編成しています。
職員の育成について、職員の視野を広げるため、全国都市視察への取り組みを。
職員の育成は極めて重要です。視察拡大に向けて検討します。
高齢者施策について、高齢者が活躍できる支援の検討状況は。
練馬区シルバー人材センターで人材派遣事業を開始しました。今後、新ビジョンの中で検討します。
フレイル対策は予防や改善できる支援を。
高齢者向けの新たな手帳を作成します。
身近で利用しやすい地域包括支援センターの整備を。
新ビジョンの中で検討します。
地域医療の充実について。練馬光が丘病院、高野台新病院の病床確保の練馬区の調整と取り組みは。
運営事業者と協力し、東京都に強く働きかけます。高野台新病院は、100床程度を同一医療圏内の病床移転で整備するよう調整しました。
病院整備による医療機能の充実は。
循環器、呼吸器系疾患への対応強化、在宅医療の提供体制充実などです。
差額ベッド代の設定は。
利便性に配慮しつつ、運営事業者と協議します。
さらなる病床確保が必要、所見は。
引き続き取り組みます。
西武新宿線立体化などについて、野方駅から都立化成駅、鷺宮駅間の進捗状況は。
各駅で街づくり構想の提言が行われたと聞いています。
緑バスルートの再編とバス停増設の進捗状況は。
ルート再編は道路拡幅工事の進捗を踏まえ協議を進めます。停留所間が離れている地域で増設を進めています。
ラグビーワールドカップ2019日本大会開催について、練馬総合運動場公園の完成記念イベントなどは、ラグビーワールドカップを盛り上げるチャンスでは。
絶好の機会となります。イベントの開催を検討中です。
初心者スポーツ教室に子どもたちが安全に楽しめるラグビー種目の追加を。
今後検討します。
石神井松の風文化公園は、夜間照明装置の設置を含め充実を。
公園の魅力をさらに活かせるよう検討などを行います。
教育について、練馬区のプログラミング教育の取り組みは、
東京都の推進指定校の成果の全校周知などです。
道徳教育実施状況と今後の見通しは、
小学校では考え議論する教育活動を実践しています。来年度導入の中学校は、指導の工夫充実を図ります。
超課題規模校について、体育館が2階にある学校の検討状況は、
校舎などと合わせた改築が効率的かつ効果的と考えます。実施計画で改築順序を示します。
課題規模校中村小学校の適正規模に向けての抜本的な対策は、
あらゆる方策を検討します。
練馬区議会自由民主党小林光嗣の質問でした。次は防災減災で安全安心の街練馬を実現。練馬区議会公明党、内田博則の質問です。区長の基本姿勢について、金属探知機を活用し、ブロック塀の調査を。
改めて鉄筋の配置状況を調査します。
通学路にある危険なブロック塀撤去、軽量フェンス、設置助成を。
他自治体の取り組みなどを踏まえ検討します。
家具転倒防止器具設置への支援を。
消防署と連携した支援を検討中です。
移転後の練馬光が丘病院の差額ベッド代は、
利便性に配慮し協議します。
練馬光が丘病院と高野台新病院の病床配分は、
病床確保に向け、両法人と協力し、東京都に強く働きかけます。
相良グリーンベルト路線改修への意見集約を、
適切な時期に聴取します。
災害対策について、防災に対する認識は、
町の防災から攻めの防災に転換すべきと考えます。
高齢者、障害者の救助対策は、
避難行動に直結する情報伝達などを検討します。
新たな浸水ハザードマップを作成し、周知を。
東京都の改定後、速やかに全面改定します。
地域防災情報の連携体制を。
ICT 活用についての検討などです。
東京2020大会について、区内全域での機運醸成を、
他自治体の取り組みも参考に推進します。
全小中学校へオリンピアンの派遣を、
34校で実施しています。東京都に拡充を働きかけます。
障害者理解の取り組みを、
誰もが競技に親しめるよう各種事業を実施します。
区内に聖火ランナーのコースを、
東京都に要望したところです。
熱中症対策について、公共施設や民間施設に一時休息場、
高齢者や乳幼児が利用できる施設の案内も検討します。
全学校体育館に熱中症計を配備し活用を、
一斉配備を含め熱中症予防に万全を期す考えです。
避難場所となる体育館の空調機設置期間10年を短縮を、
可能な限り早期設置に努めます。
小児がん対策について、小児がんへの認識は
早期発見が極めて重要です。
小児がん診断ハンドブックの周知強化を、
医師会と協力し周知などを図ります。
眼球内のがん、網膜芽細胞腫の啓発推進を、
乳幼児検診などの機会を捉え周知啓発に努めます。
感染症がん対策の推進を、
医学の進展を見定め検討します。
子育て支援について、無償化に伴う保育士確保は、
区内保育所勤務の保育士の子どもの保育園入園を優先するなど確保に努めます。
他地域での受給のミスマッチ時にバス送迎の活用を、
地域年齢ごとの需要を見極め取り組みます。
都市農業について、所有者の特定生産緑地選択への支援を、
移行調査結果を踏まえ勧奨します。
生産緑地を借りる農家に補助支援の活用拡大を、
東京都と練馬区の補助制度を活用していきます。
農福連携の推進を、
柔軟な働き方を生かした連携を推進します。
区民農園の充実を、
地域バランスを考慮し増設に努めます。
練馬区議会公明党内田博則の質問でした。続いて、進めよう区民第一主義、練馬区議会自由民主党上野博美の質問です。商工振興について、花火フェスタ継続を、
夏の恒例行事として定着させたいです。
生産性向上特別措置法に関し、導入促進基本計画の取り組みと進捗状況は、また周知方法は、
7月に策定しました。事業者による先端設備等導入計画の受付を開始しました。すでに15件を認定しています。窓口での案内などをしています。
商店街の魅力をどう捉えているか、魅力発信事業の内容と進捗状況は、
区民が交流などをできる貴重な場です。商店街連合会などと連携し検討中です。人が訪れる仕掛け作りに取り組みます。
スポーツ振興について、総合体育館改築の考え方と環境改善の整備方針は、改築時にボルダリング施設の整備を、
引き続き現在地以外への移転可能性も検討します。暑さ対策は急務です。様々な区民ニーズを踏まえた機能も検討します。
各地域体育館も設備更新などが必要だが、いかがか。
改修などを行い適切な維持管理に取り組みます。
桜台体育館の改築は、
空調設備は学校体育館に合わせ設置を検討します。
練馬総合運動場公園の工事の進捗状況は、また整備後も多様な活用ができるよう要望するが、いかがか。
順調です。特徴を生かしイベントなどに活用します。
少年野球場の整備の進捗状況は、抜本的な整備を要望、所見は、
来年2月中に補修工事などを実施予定です。本格的整備は補助172号線などの整備に合わせ行う予定です。
清掃リサイクル事業について、災害廃棄物処理計画の早期作成を、
今年度の策定を目指します。
不燃ごみ中継施設の整備は、また軸内処理、区内事業者などの活用を、
今年度中に設計に着手する予定です。区内事業者の活用を図ります。
ごみ分別アプリの活用を、所見は、
来年度の導入に向け引き続き検討を深めます。
光が丘地区の将来像について、少子高齢化による人口減少、建て替え問題などへの練馬区の取り組みは、地域への光が丘の将来像のアンケートなどの実施状況は、
本年4月に1団地認定手続きに関する手順書を定め、 建物の改修が円滑に行えるようになりました。機会を捉え、地域の声を聞いていきます。
明確な将来像を描きながら建て替え計画を。
今後、検討の進め方などについて管理組合などと意見交換を行います。
田原川緑道について、第二田原川幹線整備の進捗状況と今後の工事スケジュールは、
下水道局が平成32年度の完成を目指し、出水マンホール設置などを進めています。
地上の緑道整備の早期実現を、再整備は景観や利用効率の良いものとなるよう、計画の段階から地域の意見も取り入れるよう要望するがいかがか。練馬区の新たな考えや計画は、
特色ある緑道の整備を目指し、適切な時期に地域の意見を聞き検討を進めます。
練馬区議会自由民主党上野博美の質問でした。代わって、福祉充実で子ども高齢者に安心の練馬を、練馬区議会公明党酒井妙子の質問です。地域包括ケアシステムについて、地域包括支援センターの場所や配置体制の充実、周知を、
区立施設のさらなる活用などを検討します。診療所などでチラシを配布しています。
ICT 導入を、
今年度から導入補助を開始しました。
アドバンスケアプランニングや、看取りの講演会実施を、なお、アドバンスケアプランニングとは、希望する性を全うできるよう、健康な時から本人を中心に医療ケアについて、家族や医療ケアチームなどと話し合う取り組みのこと。
在宅療養に関する講演会などで啓発に取り組みます。
SDGs について。なお、SDGs とは、サステナブル・デベロップメント・ゴールズの略。2015年9月の国連サミットで採択された、すべての人に健康と福祉をなど、持続可能な社会を実現するための17の国際目標のこと。新たなビジョンに取り入れ、全庁的に推進を。
目指す方向性を視野に入れ、新ビジョンを策定します。
府内企業や地域団体への周知、支援を。
広く参加できるよう周知に努めます。
学校教育で推進を。
国が作成する教材などを参考に学校に働きかけます。
スポーツ振興について。スポーツに参加できる多様な機会創出を。
健康づくりなどの分野と連携し、充実に取り組みます。
推進ビジョンを見直し、身近な場所の提供や施設整備を。
さらなるスポーツ振興の方向性を示し、具体策を検討します。
練馬総合運動場公園完成イベントの盛大な開催を。
トップアスリートを招いたイベントの開催を検討しています。
清水会体育館跡地にスポーツ施設整備を。
具体的な活用策の検討などを行います。
子どもの感染症予防対策について、妊婦全員面接などで感染症予防教育を。
育児相談などの機会を捉えて啓発に取り組みます。
ロタウイルス女性の検討を。
厚生労働省の動向を注視しています。
里帰り出産における乳幼児予防接種償還払いを。
早期に実施できるよう準備中です。
骨髄移植後の予防接種の助成制度を。
検討します。
風疹の抗体検査と予防接種助成の周知を。
様々な媒体を活用して周知に努めます。
都市計画道路について、補助156号線沿線まちづくりの協議を早急に進められたい。
積極的に取り組みます。準備を進めています。
補助135号線、232号線は、実情を把握して、早期事業化と生活再建支援制度活用を。
地域の意見を聞き、整備計画を取りまとめます。引き続き制度を活用し、きめ細かく対応します。
心肺蘇生教育について、全小中学校で実施を。
さらなる拡充を図ります。
AED 設置場所の検討を。
他自治体の事例も参考に検討します。
学校の危機管理体制拡充を。
児童生徒が学齢に応じて取り組めるよう検討します。
児童虐待防止対策について。IT システム導入と全庁横断的プロジェクトを。
厚生労働省の動向を注視し、積極的に検討しています。町内16の関係課などによる協議会を開催しています。
相談体制強化を。
LINE アプリでの相談窓口を東京都が導入予定です。広く周知します。
親学習として、性の健康教育や、コモンセンスペアレンティング講座を。なお、コモンセンスペアレンティングとは、暴力や暴言を使わない、 子育ての技術を親に伝えるプログラムのこと。
実施状況や効果を調査します。
練馬区議会公明党、酒井妙子の質問でした。今度は、区民の命と暮らし守るため、災害対策の強化を、日本共産党練馬区議団、島田拓の質問です。当区議団実施の区民アンケートと次期ビジョンについて、消費税増税に反対、認可保育園の増設を、生活道路の改善をなど、アンケートで示された区民の思いに応える対策を、
区民の意見要望を区政に反映させるため、毎年区民意識移行調査を実施しています。
ビジョン作成の前提となる将来人口や、練馬区の財政状況が当初の見込みと変化、それに即した計画変更を。
計画は将来を見据えて策定しました。政策の前提条件は変わっていません。
4割近い区民が出張所の廃止で不便になったと答えた。練馬区の受け止めは、
出張所跡施設は地域に必要な施設として利用し、区民に好評を得ています。
災害対策について、危険なブロック塀の撤去やフェンス化にも助成せよ。
災害に強く逃げないで住む町の確立に向け、地域防災力の向上に取り組みます。助成のあり方、他自治体の取り組みなどを踏まえ検討します。
震災時の負傷防止として、区民へ家具転倒防止器具を配布せよ。
消防署と連携した高齢者や障害者世帯への訪問指導事業を検討しています。
災害時、避難所となる区立小中学校体育館への空調機設置助成を東京都に求めよ。
利用できる制度は最大限活用したいと考えます。現状に即した要請を行います。
高齢障害者の福祉について、65歳以上は介護保険への移行が迫られる。それにより負担増となった方へ利用料の減免を。
一律に移行を迫ることはありません。今年度から一定の要件を満たす方は自己負担額を払い戻す制度が設けられています。
介護サービスを利用する方の実態を把握せよ。
来年度障害者基礎調査の中で実態を調査します。
練馬区の介護の手引きに障害者サービスの案内を盛り込め、
改定時に必要な見直しを行います。
公の施設の利用について、地区区民間などで特定の政治団体を差別する文言を団体登録要項から削除せよ。
政治の勉強会などの活動団体も利用しています。削除の考えはありません。
公園占用料の減免の見直しで負担が増え、住民運動に悪影響、減免の対象を広く認めよ。
減免については都市公園条例などに規定しています。
東京外環道について、緊急時の避難計画は住民の不安に応えるよう国などに求めよ。
国などの事業者が公表した安全安心確保の取り組みは、緊急時の対応方法を取りまとめたものです。
工事により危険な酸欠空気が地表に漏出、国の通達通りの対応を求めよ。
事業者が各種調査を行い測定値を公表しました。適切なモニタリングのもと安全に施工されると考えます。
地上部に影響なしとした大震度利用の前提が揺らいでいる。事業のあり方を見直せ。
十分に安全確保を図った上で取り組むよう事業者に求めます。
日本共産党練馬区議団、島田拓の質問でした。次は、石神井周辺の利便性の向上を、練馬区議会自由民主党、川澄正彦の質問です。自然災害対策について、今般の災害を受け、災害対策の再点検の取り組みは、
災害に強く逃げないで住む町の確立に向け、地域防災力の向上に取り組みます。
防災の手引き、浸水ハザードマップの改定と周知への活用は、
手引きは新たな情報を加え改定準備中です。マップは東京都の改定後速やかに全面改定します。周知手法も検討します。
東京都に河川改修工事や下水道整備のさらなる推進を要望。所見は、
東京都に協力し早期完成を目指します。
罹災証明書発行体制の再検証と生活再建支援ができる体制を、
本年度中に生活再建支援訓練実施を計画しています。必要な体制を検証し、発行体制の早期確立に取り組みます。
ミニ防災井戸の周知を、
周知用プレートのデザイン更新を検討します。
区立小中学校体育館、東 避難拠点の空調設備設置予定の前倒しについて、おおむね10年かけて整備する計画は前倒しを。
可能な限り早期に設置できるよう努めます。
まちづくりについて、下石神井の商店街通り整備の進捗状況は、
沿道権利者の意向を確認し、整備に向けた課題整理を行いました。今後、解決方策について、さらに協議を進めます。
補助132号線の通称を公募しては、
今後検討します。
石神井公園駅タクシー乗り場の利便性向上を、所見は、
石神井公園駅前タクシー乗り場適正化協議会に協力しながら、引き続き取り組みます。
石神井公園駅と大泉学園駅の安全対策について、石神井公園駅、大泉学園駅にホームドアの早期整備を、
引き続き鉄道事業者へ働きかけます。
湯原交差点の渋滞緩和対策について、左折専用レーンの早期整備の取り組みを、
早期実施を東京都へ要請します。
死亡率上位の胃がん検診の取り組みについて、50歳限定の胃内視鏡検査の受診状況は、
検診受診者全247人のうち186人が受診しています。
胃内視鏡検査の対象者を50歳以上のすべての方に拡大すべき、
練馬区医師会と協議し、拡大について検討します。
後期高齢者を対象とした歯科検診について、成人歯科検診を75歳以上に拡大し、口腔機能検査を合わせて行うべき、練馬区の考えは、
関係機関などと協議しながら実施に向けた検討を進めます。
児童館事業について、メリッコクラブと児童館の関係整理と、今後の児童館機能の考え方は、
小学生の主な居場所が児童館などから練りっこクラブに移行すると考えます。今後の児童館は機能を見直し、幅広い年代の子どもたちの居場所、地域における子育ての拠点としての機能を担います。
練馬区議会自由民主党、川澄正彦の質問でした。続いて、災害に強い練馬区に向けて、練馬区議会国民民主党無所属クラブ、石黒達夫の質問です。区長の基本姿勢について、特別区の児童相談所設置に対する議論の状況を踏まえて、練馬区の児童相談行政に対する考えは、
東京都の児童相談所による広域的専門的支援と、練馬子ども家庭支援センターを中心とした地域単位の支援が連携してこそ充実すると考えます。今後も東京都と連携を強化し、練馬区ならではのきめ細かい支援策を展開します。
世界都市農業サミットの開催に向けて、生産者の声をどのように計画に反映してきたか。
練馬の都市農業の魅力を国内外に発信することが開催の目的であり、農業者の思いです。
サミットを通じて発展した練馬区都市農業の将来像をどのように捉えているのか。
生きた農と共存する街です。
世界都市農業サミットから、2020年オリンピック・パラリンピック開催につなげていくために、区民との一体感の醸成にどのように取り組むのか。
PR 活動のほか、農業関係者などと連携した全区的な活動に積極的に取り組みます。
災害対策について、過去の災害教訓を徹底的に生かした予防対策が必要だが、練馬区の認識は、
町の防災から攻めの防災に転換すべきです。
想定外の災害には対応力を強化していくことが必要。所見は、
災害に強く逃げないで済む町の確立に向け、地域防災力の向上に取り組みます。
災害協定の締結内容については、昭和50年代のものから最近のものまであり、内容の整理も必要と考えるが、練馬区の認識は、
大規模災害の発生などを契機に順次見直してきました。
これまで提案してきた災害協定締結先との実効性ある防災訓練の早期実施を、
練馬区の防災訓練に協定団体も参加しています。今後もより多くの団体に参加の働きかけを強化します。
ブロック塀などの安全対策について、区内全域も視野に入れた安全対策が必要。所見は、
道路に面した全民有ブロック塀などの調査を実施します。
生垣助成制度や、沿道緑化事業のさらなる周知を、
周知強化に取り組みます。
既存のブロック塀などの安全性に対する練馬区の所見は、
多くの区民が不安を感じていると認識しています。 危険なブロック塀の確実な除去方策を関係所管が連携し検討します。
成年年齢引き下げについて、成年年齢引き下げに対する練馬区の認識は、
日本の将来に活力をもたらすものなどと考えます。
事業者や対象年齢以外の区民などに向けた幅広い消費者教育も必要。所見は、今後の自立支援についての認識は、
文部科学省の通知を踏まえ、全庁的な検討組織を立ち上げ、効果的な消費者教育の実施や、関係機関の取り組み方策などの協議を進めます。
今後の成人式の開催方法の早期検討を、
国や東京都の動向を注視し検討します。
練馬区議会国民民主党無所属クラブ、石黒達夫の質問でした。代わって、企画都市練馬として、核兵器禁止条約推進を、日本共産党練馬区議団、坂尻正幸の質問です。核兵器禁止条約について、核抑止力は核使用も容認するもの、核兵器の非人道性と核抑止についてどう捉えているか。
核兵器の非人道性は論を待たないところです。核抑止について練馬区は意見を言う立場にありません。
区長は被爆者署名に協力し、禁止条約参加を国に働きかけよう。
企画宣言自治体協議会加盟自治体などの動向を注視します。
オスプレイの横田基地配備について、欠陥機オスプレイは練馬にも飛来、配備の危険性を練馬区は認識しているか、配備に反対し、防衛省と米軍に情報提供を求めよう。
国防上の課題であり、練馬区は意見を言う立場にありません。周辺市長連絡協議会が、安全対策の徹底などを要請していることは承知しています。
国民健康保険について、子供の多い世帯ほど保険料負担が重くなっている。練馬区として独自の軽減をせよ。
特別区長会として国に働きかけています。練馬区独自の実施は考えていません。減額の仕組みなどがすでにあります。
徴収強化など、国や東京都の非常な要求はきっぱり拒否を。
差し押さえなどの対応は、安定的な財政運営と、被保険者間の公平性確保の観点から必要な措置と考えます。
保育について、認可園を増やし、抜本的な底上げを図れ、
引き続き保育ニーズに応えるため、多様な手法を講じていきます。
規制緩和路線を見直し、保育士の処遇改善を図るべき、
処遇改善は着実に進んでいると考えます。
年1回の指導検査を東京都に求めるべき、
東京都は昨年3月から年1回の巡回指導を開始しました。
東京都の最高基準の緩和に反対し、保育の質の維持・向上を図れ、
質の低下につながるとは考えていません。
性的マイノリティについて、結婚相当の同性パートナーシップ条例など、多様性を認め合う動きが広がっている。練馬区は条例制定する考えがあるか。
東京都が条例提出を予定しています。制定の考えはありません。
差別をなくし、理解を深めるため、啓発と周知の強化が必要。今後の取り組みは？
第5次男女共同参画計画策定のための調査結果と、国などの動向を注視し、当事者ニーズに即した支援策などについて議論を重ねます。
都市計画道路について、計画見直し方針は名ばかりのパフォーマンスではないか。
豊かで美しい都市空間を作る、道路整備に積極的に取り組みます。基本方針の検証結果は今後の整備に反映させるものです。パフォーマンスではありません。
補助172号線、放射35号線は必要性に疑問。練馬区の考えは？
ネットワークを形成する重要な道路です。
自社や文化財を壊し、町を分断する道路が妥当か、抜本的に検証をやり直せ。
第4次事業化計画で必要性を確認しています。
日本共産党練馬区議団、坂尻正幸の質問でした。今度は、一人一人に寄り添い、コミュニティを豊かに、市民の声練馬、河口陽子の質問です。子育て支援について、子育て応援券事業を見直し、ママの心身をケアするメニューの追加を、
改善策を現在検討中です。
一時預かりの拡充を、
予約方法などを改善する方向で検討しています。
保育所の待機児童解消の努力と合わせ、一時預かり専用の枠を、
現状の利用者動向には答えています。空き状況などの提供について検討中です。
親の自主活動や仲間づくりの支援を。
子ども家庭支援センターで保護者同士の交流支援などを行っています。
教育のあり方について、旭ヶ丘小中学校のみで先行して、小中一貫教育校設置という対応方針変更案について、新校開設時、小竹小の通学区域は残るのか。
当面、旭ヶ丘小の通学区域を基本とし、小竹小の通学区域からの希望者は柔軟に対応する考えです。
練馬区内で最も古い小竹小の改築を。
改築は総合的に判断します。必要な改修は実施します。
少人数学級の意義とは。
人間関係の固定化など課題があります。
お茶の水女子大学附属小学校の哲学科など、共同の学びについての評価は。
意義深いものです。各校で取り組んでおり、引き続き支援します。
発達障害児に対し、一人一人に合った合理的配慮ができるよう、研修内容の見直しを。
各職層の研修に位置づけ、すでに実施しています。
映画、みんなの学校のような、インクルーシブ教育の実現を。なお、インクルーシブ教育とは、障害の有無に関わらず、共に生活し、共に学ぶ教育のこと。
きめ細かい特別支援教育を引き続き行います。
生徒に向き合う体制を作るため、正規教員増員を。
国などへの必要な要望は今後も継続します。練馬区独自で増員する考えはありません。
まちづくりについて、身近な距離に子供がのびのび遊べる場を。
のびのびと遊べる場づくりへ挑戦を続けます。
放射36号線が横切る最新第4章正門前に横断歩道の確保。
適切な施設の整備を東京都に要請しています。
大型道路が生活やコミュニティを犠牲にすることへの見解は。
良好な都市環境を次世代に引き継ぐため、積極的な道路整備推進が必要です。
放射35号線、補助172号線など、大型道路計画の見直しを。
東部地域の交通を担い、災害時の避難経路などの要となる重要な道路です。
地域コミュニティが重要な時代、保育園などの地域の拠点に、地域コーディネーターの常駐を。
保育所は、様々な地域連携に取り組んでいます。一律常駐の考えはありません。
校庭で遊びの授業を行い、放課後の質を高めよ。
すでに充実したプログラムを提供しています。
がん患者や家族の支援、がん専門の相談所や社会復帰の支援窓口の設置を。
相談機関、支援団体などの周知を図ります。
家族支援の充実と在宅医療のチームでの支援体制を。
医療と介護の全相談窓口に医療・介護連絡推進員を配置しました。支援チームを編成し、在宅療養患者と家族を切れ目なく支援しています。
市民の声練馬、河口陽子の質問でした。次は、豊かな街づくりであらゆる命を育む練馬へ。練馬区議会自由民主党、柴田幸子の質問です。防災対策について、学校の冷水器老朽化への迅速な対応を。
稼働状況の調査結果をもとに必要な対応を進めます。
トイレの完全洋式化の早急整備を。
早期完了に取り組みます。
民有地に至るまでブロック塀の調査、撤廃の対策と周知を。
今後、道路に面した全ブロック塀などを調査します。確実な除去の方策を検討します。生垣化などへの助成額を増額し、周知強化にも取り組みます。
都市農業について、農地保有者への移行調査を精査し、対策可能となった法施行後も、相続への負担軽減や生産緑地保全に向けて、行政や専門組合が役割を果たし、きめ細やかな策が必要。所見は、
農業と農地を守り、次世代に引き継ぐことは、区長としての重大な責務です。調査結果を踏まえ、農業協同組合と協力して具体的に検討します。
食育による産業振興について、今後、マルシェでは、来場者が農や緑の大切さを実感できる機会を設け、地産地消の推奨を。
地産地消促進の重要な機会です。練馬産農作物を食材とした料理を提供しています。
食育で人間性を育む環境を整備し、かつ地元農産物の販路拡大と飲食店の活性化を図るよう検討を。
子どもたちに親しまれるメニューなどの提供を主催者などに働きかけます。練馬の食育応援店事業と連携し、店舗増などを行います。
農福連携について、農業者と障害者が連携した加工品や練馬産野菜の販売場所の確保、
新たな練馬の魅力を発信できる販売場所の設置などを支援します。
障害者就労への練馬区の取り組みは、
東京都の適応訓練事業を活用し、区内農家への就職につなげてきました。今後も推進します。
西武池袋線高架下、石神公園から大泉学園の活用について、企業の創業支援体制として、インキュベーションオフィスの設置を。なお、インキュベーションオフィスとは、企業や創業をするために活動する入居者を支援する施設のこと。
他自治体の事例も参考に検討します。
アニメなどの地域性にマッチした情報発信の拠点として、足を運んでもらう工夫が大切。所見は、
映像文化の町構想の策定に着手しています。ハード、ソフト、両面で検討します。
緑を活用した子育て支援について、保育資源としての緑活用への考えと検討は、
練馬区ならではの貴重な取り組みと考えます。実績を検証し、見直しを開始しました。
練馬に対する愛情などを伝統産業とともに育めるシステムを、
伝統産業従事者などの協力で、体験学習のさらなる充実を検討します。
大江戸線延伸について、促進活動の強化と佐渡線の動向を踏まえた所見は、
東京都に早期着工を強く働きかけます。6路線の中で実現の熟度は極めて高いものです。
ペット啓発と譲渡会について、譲渡会開催の啓発促進を、
譲渡会の周知を図り、会場の提供も検討します。啓発に努めます。
練馬区議会自由民主党、柴田幸子の質問でした。続いて、教育と保育の無償化開始、今こそ質の向上を、練馬区議会立憲練馬、野沢奈々の質問です。区長の基本姿勢について、水災害対策と災害時の情報発信体制強化について、所見は、
町の防災から攻めの防災に転換すべきです。浸水ハザードマップの全面改定などを行います。あらゆる広報媒体を活用し、迅速で正確な情報発信に取り組みます。
内部統制制度の整備により、監査の実効性も高まる。内部統制評価制度導入を検討すべき。所見は、
他自治体の動向などを踏まえ検討します。
働き方に関わる取り組みについて、人事評価制度の成果と今後の運用は、
区民目線を意識することや、仕事へのモラルアップなどにもつながっていると感じています。人事管理の基礎として運用します。
育児や介護との両立を支える取り組みは、
仕事と子育て、介護両立支援ハンドブックによる各種休暇制度の周知などです。
一般質問の用紙の途中ですが、これでテープの表側が終わります。そのまま裏返して引き続きお聞きください。